じゃあ部長、それらが変更になる発表をですね、聞いて、部長、今後どのように備えをすべきなんですかね。
あの、今自分で言っててね、ちんぷんかんぷんようわからん、まあそれをやね、一般市民の方に知らされたとしても、
そうや、まあ、ここでな、飲んで勉強してる我々じゃなくて、もっと一般市民ということやね。
そうそうそう、おうおう、
新聞読んでる
で、自分言うてる自分もさっぱりわからへんのに、まあ皆さんも多分何言うてるのかわからへん
ということやね。
そうですね、私なんかもこう元々がどうだったかっていうのも知らないですし、こう変更になったって言われても、こう何をどう変更していけばいいのかがわからないんですけど、
そうそう、でもマスターでもそうやねんね、わからないというのがまあ本音の部分かなと思いますね。まあ巨大地震の規模などの変更で、まあ本来被害がどう変わるのかを我々一般市民は教えてほしいね。
じゃあ規模が変われば被害ももちろん変わってくるってことですよね。
そう、そういうことね。
じゃあ私たちの受ける被害っていうのはこうどんな風に変わっていくんですか。
まあその被害を知るためにね、まあ、いろんな想定っちゅうものを考えらなあかんわけですよ。
はい。
じゃあ、まあ、公的な機関から発表されない、まあ、その被害がねどんな風に変わるかっていうのが発表されへんのやったら、私たち一般市民が考えられることを考えようと、まあ、それは過去の災害を振り返ってみて、それらの資料を確認することで、まあ、できるかな、まあ、あくまでも想定という許される枠の中で検証してみていこうかなっていうことにはなっていくわけね。まあそれならこうなんかタイトルから考えていってね、ここで防災ショットバーやからね、せっかくなんか考えらなあかんけどタイトル
そこから
そこからいきますか。そっから、はい、まあマスターもこれをシリーズ化してですね、防災ショットバーの外にちょっと看板掲げてやっていこう、はいはい、まあシリーズ災害への想定ストーリー、今回は1ということで、
2、3と続いていくわけね。
切られへん限りはね。まあ昔なんかラジオドラマで聞いたようなラジオドラマ日本沈没っていうのがありましたよね。それをなんとなく思い出す感じですね。まあストーリー1といきましょう。部長
よっしゃ。まあ、ただこの想定はあくまでも我々が住んでる加古川グリーンシティをベースに考えたもんやから、
そうやね、
まあ、全国を一律に考えたもんではないということもちょっとご理解いただきたいなと思いますね。
部長、ということは住んでる地域が変われば想定も変わっていくっていうことですか。
まあ当然そうなるわね。まあ、北海道と沖縄とでは生活状況も文化も全然違うし、
はい、
山沿いと海沿いとでは当然襲ってくる災害も違うでしょうね。まあ、あくまでも私たちが住む環境でしか想定はできへんと、
そういうことやね。
はい、
じゃあまあ続いてね、時間も時間やから襲ってくる災害をどうするかですけれども、まあ、やっぱり内閣府中央防災会議が発表した東海東南海南海の巨大地震の中でも私たちに一番身近と言われている南海地震で想定いきましょう。じゃ あ想定の中で発生する時間もちょっと考えましょうかね。部長、
そうやね、過去の資料から見てみたら、まあ、夏場もあるんだけども、秋の終わりから春先が比較的多いかな。
多い、ね、おいおいおい。
で、まあ、真ん中通って12月、まあ、過去の東海東南海南海地震はほとんどが新月、まあ、一部は満月の日っていうのがあったんやけど、
新月多いね。
まあ、12月は満月と新月がそれぞれ12月13日木曜日、これが新月ね、で12月28日が満月で、これが金曜日、であんまり年末はややこしいんで、まあ、12月13日にしましょうか。
そうや、年末ややこしい時期になったらね、想定ややこしいもんね。13日でいきましょう。じゃあ発生時間、発生時間は部長どうします？
発生時間ですか。
う
ん、13日の潮の満ち引きは、干潮から満潮になるのは6時10分頃。
部長、気象庁の潮見表を持っとるとこがすごいね。
普段からバレた。11時39分の干潮、そしてその日の最大の満潮が17時13分、まあ、過去の地震は干潮の間の3分の1くらい、 で発生
干潮と満潮の間のね、
間のね、まあ、区切りよく13時ということにしましょうか、うん、はい、
そんな決め方って大丈夫なんですか？
そうそう、まあ、あくまでも想定やしね、マヤ期ももう今年の12月で終わるっちゅう話やから、まあ、地球もひょっとしたら終わるかもしれんがね、まあ、こんなことを言うとあかんねんけどまあ12月の想定でいきましょう。想定日時は2012年12月13日、はい、木曜日13時、マグニチュード9の地震が発生する、うん、まあ、これあくまでも想定やからね、はい、ほんまじゃないですよ、はい、噂を流さないようにね。で各地の震度はこの間発表された表から見ると、加古川では震度5強から6弱程度の揺れを感じることになるんですよ、うん、舞ちゃん。
それはこう阪神・淡路大震災の時の加古川での揺れと比較していくとどんな感じなんですか？
そうそう、当時の加古川全体で考えると、まあ沿岸部の揺れと同じぐらいで、まあ、グリーンシティとか北の北部になるともう前を大きく上回るものになるということやね、
はい、
だから、想定訓練としてはもう速攻で地震を発生させて、うん、さあ南海トラフで巨大地震が起こった、
うん、
ねえ部長、じゃあどうなる？
まずは緊急地震速報、
あそこやね、そこやね、そりゃそうやね、うん、まあ、緊急地震速報が発報した。で、まあ地震の揺れが加古川に到達するまで約60秒ぐらいかなと。
緊急地震速報がもしもねこの60秒内聞けない場所にいた場合ってどうなるんですか？うん、
聞けない場所ってどんな場所？
うん、
聞けない場所、その設置してないとか自分で何も登録してないとか、
うん、携帯電話持ってない？
携帯電話持ってますけど、うん、登録してないですね。
登録ってエリアメールっていうので入ってくんねんけど、
は
い、
あもう勝手に
それは登録してなくても入ってく
る。あそうなんですね。
あでもあれってドコモだけ？
いやドコモも au も多分ソフトバンクもも
う入るの
と思うよ。
自分で切ってない限りは入るんやんね、
電源を。
いや
これ詳しいのね、音声の音楽担当のバンブー得意やってんけど、
うん、
首振るなよお前お前首振るなよ、前もって調べといてくれよ。
ただねスマホ、
うん、
アンドロイドのスマホ、
うん、
まあ、iPhone は知らんけど、アンドロイドのスマホは、
うん、
バージョンによって対応してないのかな。
あ
そうなの、
うん、
じゃあ緊急地震速報が聞けない場所にいたら周りの人が結構音が鳴ったら大変やと思っとったんちゃ
う？
そうですね、
自分のならへんかって、もうみんな一斉にいっぱい鳴ってるしってなったら、うん、地震が来ると考えても、うん、ええやんね。
そうやね、
か誰かが地震が来るって言ってくれるやね、
うん、一人ぼっちだと危険ですね。
うん、だから誰かと一緒におる方がええね。
そうですね、
うん、一人ぼっちか辛いな
何をしんみり。
いやいやいやじゃあ揺れの到達まで60秒、
うん、
ね、その間にできることは何だろうと考えますが、まあ、この間に多くの行動を起こすことっていうのはもう無理ですわ、うんうん、マスターからの提言ですけれども、一つの行動で身の安全、うん、これを図るワンアクションっていう、一つの行動だけしましょうっていうものを身につけておく必要があるわけですね、
うん、
まあ、ただし自分がいる場所、まあ、さっきまいちゃんも言ったけどいる場所でも構え方が大きく変わってくる、
うん、
じゃあ自分の家の今にいた場合、
はいはい、
ね、今にいたリビングにいた場合はどんな感じかというと、普段からリビング今のどこの場所が一番安全かとか、自分の家の中のどこが安全かという場所を確認しておいて、そういう速報がテレビとかラジオとか携帯から流れたら即そこへ移動する、
うん、
これしかできないとマスターは思っとるわけですよ、
うんうん、
ね、そういう訓練も家族としてほしいなっては思うねんけどね、まいちゃん。
この今の安全な場所へ移動っていう、それだけでいいんですか？
うん、
まあ60秒って考えたらね、
うん、
まずはその、まあ、警報を聞いて、聞いてる間、まあ、大体10秒か20秒多分止まってる
わけ。絶対聞くわね、うんうん、そのぐらい止まってもね。
で、あと残されたその40秒か50秒で安全な場所へ移らなあかんわけやから、うん、もうワンアクションぐらいしかできへんのつっちゃうかな、
うん、
まあ、そういう考え方をもとに家の中で一番安全な場所、そういうところで構えるっていうのが大事なのかな、
はい、
いや舞ちゃんちょっと話は飛ぶけど、
はい、
自分の家の中を想定して、
うん、
緊急地震速報が鳴った、
はい、
どこが安全かって分かってる？
ダイニングテーブルの下とかかな。
ダイニングテーブルの下、ダイニングテーブルの周りには倒れてくるようなものはない？
ない。
絶対ない。
上からも何もない。
天井はあるやんね。
天井はありますけど。
屋根と天井あるね、
はい。
でも上からも落ちてくるものはない。
はい、
電気の傘もぶら下がるタイプではない。
ない、
うん、じゃあダイニングテーブルの下に隠れる、
うん。
それは複数人入れそうなダイニングテーブルですか？
3人ぐらいは。
あ、3人ぐらいいける、う
ん。こたつの机だとちょっと高さが苦しくて入るのに。
ケツ出てまうもんね。
そうなんですよ。なかなか入りにくいんです。そこぐらいしかないですね。
そのダイニングテーブルはしっかりしてる足になってる？
しっかりしてます。
あのぐらぐら揺れるような、
はい、
安物買ってないね。
うん。うん、いいやつ買った。
いいやつ買ったわけね。うん、なるほど。じゃあね、今度台所にいた場合って考えると、まあ、じゃあちょっとシチュエーション変わってきますよ、
うん、
調理中の場合が多いですよね。
あ、そうですよね。
ガスコンロの前やったら火を消して安全な場所に移動するとは言われてますけれども、うんうん、まあガスコンロから離れていればですね、うん、火を消しに行かずに、わざわざ火消しに行ったかよ、
うん、
でも緊急地震速報が鳴ってる間やったら、うん、まあええかな、またね、到達無常、そうやね、
そうそう
ね。だから揺れるまでの対応っていうのは台所にいた危険回避をできるかどうかが大きく左右されるわけです。
なるほど、こう揺れるまでの対応で危険回避をできるかどうかがこう大きくされる、左右されるっていうのはどういうことなんですか？うん、
あの台所にはね、危険なものがいっぱいあるっていうことやね、
うんうん、
で、それらはいつでも使えるようにしてある代わりにいつでも落ちてくる可能性を含んでる。
なるほどなるほど、うん、
まあ、台所っていうのは危険いっぱいやから、実際はいろんな情報を取って、とにかく部長ごめんなさい、揺れる前に揺れることを知る、
はい、
それが命を守ることにつながるんちゃうかなとマスター思っとるんですよね。
揺れる前に揺れることを知るね、
うん、
これが命を守ることにつながるんですか、
う
ん、
そうそうそうそう。だからあの緊急地震速報でもちょっとここになるけど、
はい、
あの有料もあるけどね、最近フリーで、部長知ってます、
うん、そうですね、うん、あれナマズなんとか、あのスマホでもアプリあんねんけど、
うん、あ、そんなん、うん、スマホでもあるわけ。
あるある、シグナルナウエクスプレスっていうのか、
うん
うんうん、パソコンにフリーでインストールできるのがあるね。
なんかそれはしばらく無料で、してもらっていいですみたいになっとるね。マスターも見たけど、
だから多分ね、うん、スマホの方が早いんだと思うんですよ、
はあはあはあ、
でスマホのアプリで、
うん、
緊急地震速報が今までなかったので、
うんうん、
で、そこの会社がナマズなんとかっていうのを出してたんですよ。でそれも無料だったんで、多分その流れでやってるのかなって思います、
うん、
最近でこそあのドコモがエリアメール、
うん、
スマホでも受けれるようにしたんで、
うん、
入ってきますけどね。
だからやっぱりね、あの緊急地震速報とかエリアメールとか、まあ、あのラジオの情報とかテレビ、
はい、
まあ、何か情報が取れるようにもうこのご時世というか去年の3月11日以降はしとかなあかん状態になってる気がするけどね。
うん、
まあ、じゃあ、あれやで、自分の命だけ守ったらええっちゅうもんじゃないから、
うん、
自分の命だけ守ろうと考えるともう諦めっていうのがついてくるから、
はい、
自分の大切な人の命も守ろうという意識を持たなあかんね、うん、
なるほど、
うん、思ってるやんね。
ん
なんかちょっと目が泳いでるけどそれ何笑ってごまかしてるわけか
な。いやいや、まあでもそういう人をこう持つっていうのは大事ですよね。
そうそうそうそうそう、
はい、
だからね、阪神淡路大震災の時にはあの命が守れなくて多くの方々が亡くなってしまいました、うん、はい、でもね、やっぱりその揺れで亡くなった命がもう大半なんですよ、
うん、
だからその揺れでなくならないことが一番命を守る近道になるんじゃないかとマスター思っていますが、
うん、
ここでね、緊急地震速報が60秒過ぎて、うん、5、4、3、2、1、0、揺れがドーンと到達するわけですよ、
うん、
ここからは次回の防災ショットバーで、
はい、
あ、そうなの、
うん、勉強しようかなと、
うん、
思うぐらいでいいんやんね、バンブーちゃん、
うん、あ、そうなの、
うん、でもあの今年はあれですよ、災害当たり年かもしれへんということを、
そうやね、
台風、うん、それから、まあ、当然水害、
うん、
地震、いや、あと何があるんかいね、災害って言ったら、
まあ、
地震、
火災でも、うん、そうやね、山火事とかそういうのも ね、ついこの間もあったもんね、うちの近所でね。
ああ、不審火らしいね、うん、だからもうあの燃えるようなものを家の周りに置かないとか、
そうですね、
はい、前の日からゴミは出さない
とか、うんうん、ということやね、
はい、
まあ、消防になり代わりですね、
そうやね、
皆さんにあの強くお伝えをしたいと、うん、
はい、
不要なものは家の前に出さないということで、
朝出しましょうね、皆さんね。
そうですね。では、また来月お会いしましょう。ありがとうございました。
はい、さようなら。
さようなら。